私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。本日与えられました聖書はとても有名な箇所で、悪魔の誘惑と言われている箇所です。ただ聖書における悪魔っていうのは一体何だろうということをよく考えることがあります。何が一体私たちに誘惑をするのか、一体本当の悪魔っていうのは何だろう。ある人は本当の悪魔っていうのは自分自身だって言った人がいます。なぜなら自分を一番誘惑するのは自分以外にないからだ、そういうふうに言った方もおりまして、確かにそうだなというふうに思います。事務局長をやっていましたときに、聖公会の総幹事っていうのがおられまして、聖公会っていう教会はとてもジョークが好きなんですよね。でよく教会の会議の前に必ず総主事ですかね、幹部総主事が一つジョークを言って笑わせて会議に入ってたんですね。その中に一つこういうふうな話をしておられました。ある聖公会の司祭さんがですね、自分の教会がどうしてもうまくいかないし、どうしてもけんけんがくがくになると、ここは悪魔がいるに違いないということで悪魔払いをするってことに決めたと。そして会員みんな集めて今日は悪魔払いをすると、でイエス・キリストの皆によって悪魔出ていけって言った瞬間に悪魔が出ていくと宣言して、それじゃあやるって言って、悪魔よ去れって言った途端に自分が遠いところに飛ばされていったっていうですね、なんかそういう話をしながらですね会議を続けていくんですね。でその冗談を聞きながらですね、確かにそういうことあるかなと思うんです。私たちは悪魔とか誘惑するものとか試練とか、それを原因は外にある、必ず外にあるというふうに思っています。本当に外にあることなのかということをもう一度私たちは知らなければならないのです。本当は自分自身の中にあるもの、自分自身の不信仰であるとか、また神様を信じられない思い、御言葉を受け入れられない思い、それが実は私たちを誘惑する最も大きなものではないか、そのことをその話を聞きながら思ったのです。今年も四旬節を迎えました。この四旬節というのはもともとどんな日のために設定されているかというと、実は復活祭、イースターに洗礼を受ける人たちの準備期間として実はこの季節が定められています。私たちはこの期間、イエス様によって死から永遠の命に生きるものとされたことを思い起こす、それが一番大切なことです。昔、初代教会から来る伝統によれば、この洗礼式というのは年に1回この復活祭の深夜だけに行われていたんですね。そのことに向けて実は準備をするのが実はこの40日だったというふうに言われています。ですから洗礼志願者がその教会にいるならば、その人たちと共に祈り、また新しい生き方ができるように自分たちも努め、そしてその人にこの洗礼の意義を思い起こすために共に過ごしていく、そういう季節として実は40日を私たちは与えられています。この復活の徹夜祭の洗礼志願者はまず何をするかというと、実は先ほども話しましたけれども、悪魔とその映画を捨てるということを約束します。実は私たちが今扱っています式文でもそうです。まず洗礼志願者に、あなたは悪魔とその技をことごとく捨てますかと牧師は尋ねます。すると洗礼を受ける方は、はい捨てますと、ここから始まるんですね。そしてその後に何があるかというと、信仰の告白があるんですね。まずは悪魔とその映画、またその行い、それをすべて捨てます、そして私はイエス・キリストを主と信じますという信仰の告白、これがなされて初めて洗礼へと導いていかれるという、そういうふうに式文はなっています。ですから一切の悪への誘惑を退ける決意を表明する、それがまず最初に行われている。 しかし私たちは人間である限り絶えず襲ってくる悪のいざないや、さまざまな誘惑、それを避けることはできません。だからやはり毎日自分の洗礼を思い起こして、そして、あの時洗礼を受ける前に私は悪とその技を捨てると約束した、そのことへ立ち返らなきゃいけないのだというふうに思うのです。今日の福音が伝えるように、イエス様は荒野でサタンから誘惑を受けられています。このことは、私たちにも悪との戦いが宿命のように負わされている。まずイエス様が悪魔と戦ってくださって、そしてそれを打ち勝ってくださって、そういう生き方を示してくださっている。私たちもその生き方に従うのだ、そのように私たちは教えられています。ですから今日私たちがここでイエス様から学ばなきゃいけないのは、イエス様はどうやってその誘惑に打ち勝っていかれたか、どうやってそれを乗り越えていかれたか、退けたか、それを学ぶのです。その学びはもう一つしかありません。もうイエス様は御言葉、これしかないのです。御言葉によってそれを退ける以外にない、そのことを今日は私たちは心に留めなければなりません。今日私たちが読んでいます荒野の誘惑は3つです。1つは、石をパンに変えたらどうだ、40日間断食をされたイエス様が空腹である、それならこの石ころをパンに変えたらどうだ、自分の空腹を満たしてはどうか、というそういう誘惑です。イエス様は神様ですから、このくらいは簡単なことだというふうに思います。できないことではありません。石をパンに変えるぐらい、しかしそれをされなかったのです。ある人は自分に与えた力や特権を乱用して、自分の物質的な利益を追求するようにする、自分の力を用いていこうとする、そういう誘惑に駆られますが、しかし今日私たちがイエス様によって教えられるのはそうではないということです。イエス・キリストというお方は、実は自分のために力を用いられたことは一度もありません。聖書をどこを読んでもイエス様が自分のために力を使ったってことはまずありえません。あの嵐の中でもその沈めるために自分の力を用いられたはずはありません。弟子たちがこれをどうにかしてくださいと言ったので、実はそれを沈められますし、5000人の給食の時もそうでした。人々が飢え苦しんでいるのを見て、イエス様は人々のためにその力を使われるのです。イエス・キリストというお方は、自分のためには力を使わない、神様が与えている力を何一つ使わない、すべて苦しむ者、悩む者、痛む者のために使われる。ここに私たちは、この方こそ私たちの主であると信仰告白できるものもあるのです。人はパンだけで生きるものではない、そういうふうにイエス様は今日仰っています。マタイによる福音書では、その後に神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、そのように言われたとあります。私たちは私たちに与えた力を、じゃあ自分のために使うのか、そういう誘惑に勝つにはどうしたらいいか、そのことを今日私たちは一つ目のこととして学ぶのです。二つ目は、悪魔を拝むことによってこの世の富と権力を手に入れるというものです。これも私たちの誘惑の中では非常に陥りやすいものかもしれません。実はしかし、これはいわば形を変えた偶像崇拝と言っても構いません。もし悪魔を拝むならということです。もし悪魔に力がある、それを拝むならという、自分で何でもできるようにしてあげようということかもしれません。ここは人間の科学技術や人類の偉大な繁栄とか進歩をもたらした一方、人間の支配欲はとどめもなく、その倫理さえも犯していっているという現実を見るときに、この誘惑もすごい私たちにとっては大きなものだなというふうに思います。人間の生命の創造を人間が扱うことができる、人間は本当に思っているかどうかということです。その人々に対してイエス様は、ただ神である主を拝み、 ただ主に仕えなければならないというふうに言われています。すべてのものを持っておられるのは神様ですし、支配されているのは神様なんだ、悪魔ではないのだ、そのことを2番目の誘惑から教えておられるのでしょう。3番目の誘惑は、神殿から身を投げ神様を試みようとすることです。見える形での神の働きや力を確かめたいという誘惑です。この誘惑も私たちにとってもとっても大きなものになりますが、しかしこの箇所を何回か読んでいくうちに、一番私たちにとって大変な誘惑はこの3つ目だろうなというふうに思うのです。なぜならこの3番目の誘惑に関しては、悪魔は神様の言葉を用いて、聖書の言葉を用いているように見えるのです。聖書にはそう書いてあるでしょう、天使たちがあなたを守るって書いてあるじゃないですか、だったらそれを実行したらどうですかとイエス様に詰め寄るのです。こういう誘惑というのは私たちよくやります。聖書にはここにこう書いてある、なぜならないんだろう、聖書にはこう書いてあるのに現実の社会は全然違うじゃないか、そういう誘惑を私たちは受けるのです。しかしそれに対してもイエス・キリストは御言葉で返しておられます。あなたの神である主を試してはならない。聖書の言葉で誘惑されて聖書の言葉で返されるイエス様、これ一体どういうことなんだろうということをよく私たちも考えます。しかし出典が違うのです。イエス様はこの3つの誘惑に関して申命記の言葉でしか答えておられません。いわゆるモーセ細、神様の律法です。神様が私たちに与えてくださったその律法、その神様の言葉によってのみ実は答えられています。悪魔はどのような聖書の言葉を使ったかというと、実は詩編を使っています。詩編というのは人間の祈りであり賛美であり、また訴えでもあります。やはり神様の言葉によって私たちは立つのだ、ぶれたりはしない、人間の言葉ではなく神様の御言葉のみに立ってそれを退けるのだというのが多分イエス様のお答えだったんだというふうに思います。そうやってこの3つの誘惑を見ていますと、私たちが誘惑を退けるときに必要なものはもうただ一つ、神の御言葉しかないという、そのことに行き当たるのではないかなというふうに思います。ただその誘惑は私たちは絶えず受けているというふうに思いますが、今日は私もそのまだ52歳しか52年の生涯しか過ごしてませんけども、一回だけ神様を試したことがあるんですよね。もう二度とやらないと思いますけど、もしあなたが神ならこうその答えを出してくださいみたいなですね、そういうふうなことをですねやったことがあるんですね。それは進学校もう4年ぐらいの時だったんです。だいたい4年目っていうぐらいになると、もう自分が本当に牧師になるのかどうか本当に悩み苦しむ時で、辞めるなら今という、本当に自分は牧師として立っていけるかどうかということを悩み始めるのがだいたい3年ぐらいから4年ぐらいの時です。その時にやっぱり迷ったんですね。本当に自分は神に牧師として召されているかどうかで、進学校を飛び出すわけですね。飛び出すって言ってもですね、荷物まとめてどっかに行こうと思ってオートバイをですね買ってですね、大体人っていうのは面白いなと思ったのは、悩み苦しむと人間って北に行くんですよね。寒い方へ行くんですね。で嬉しい時は南って下るんですよね。でその時もですね北に行こうと思ってですね、長野から新潟にこう行くんですよね。でもしもこのまま神様が連れ帰ってくれなかったら、もうそのままどっか行って働いて自分の生涯を終えようっていうようなですね、周りから見るとまた立てるのがバカなことやってると思ったと思うんですね。またあいつ何回も出ていくなって、それ2回目でしたからまたやってやると思ってたと思うんですね。でも本人は真剣だったんですね。 でもうこれでやめてどっか行こうと思ってですね、行ってたんですね。そしたら長野に白馬っていうところがあるんですけど、ちょうどガソリンが切れるんですね、でどうしようかと思うわけです。で、本当に自分が牧師として召されるかどうかをこう試してみようって言うんですね。で神様にですね、こう試みてみようと思ったんです。でバイクを止めたら目の前に水たまり、このぐらいの水たまりがあったので、ここに、それ冬だったんですね、ちょうど今ぐらいだったんですけど、ここに何か生き物がいたら神様の答えは神学校へ戻りなさいっていうことですとですね。もしもいなかったらもうこれはダメだってことでっつって、でお祈りして神様をそこで試したんですね。で掘り始めるわけですよね。でも何にも出てこないんですよね。気づいたら2時間掘ってたんですよね。でその間にこう自分が考えたことは何かっていうと、自分は本当は牧師として召されてその道を歩みたいと思ってんだってことだけは気づいたんですよ。それは2時間掘るわけですから、もう何か出ないかって言って、出ないともう帰れませんからですね何かいいから生き物出ようと思ったんですけど、2時間掘っても出ないんですね。で泣きながら掘ってんですよ。とにかく返してくれってですね。でも初めはそうじゃなかった、自分はもしもこれダメだったら帰るって言ったじゃないかと思いながら、そう考えながら掘ってるんですね。でも結局2時間掘っても出なかったんですよ。ああもうこれダメだ、神様の答えはそうだと思って帰ろうと思った瞬間にピクピクって動くものがあったんですね。何かっていうと、冬眠してたドジョウが1匹いたんですよ。だから僕はドジョウで牧師になった獲物なんですけど、神様っていうのは不思議だな、もうダメだってですね、もうやめて、じゃあもう帰ろうと思った瞬間に、実はそういうものを与えてくださるんだな、神様を試みっていうのがどういうことか分かっただろうっていうことをその時本当に思いました。神様っていうのは初めから人間を導き救い、そして、神様の御心のままに生きさせることを望んでおられるんですね。だからそれから外れるっていうことはありえない。外れるのは何かっていうと、私たち人間の方が迷ったり悩んだりそして苦しんだりするから。しかしその時にはもう一度神様の御心に立ち返るということ、御言葉に立ち返る時に本当に神様が私に対して何をなそうとしているか分かるってことだろうなというふうに思います。私たちはこれから40日間の受難節を送っていきます。その時に神が私たちに何を問いかけ、何をそうとしているのか、そのことをやっぱりもう一度考えなければならないし、私たちもこう悪を退け、そして神様の御言葉に立つためには何が一番必要なのかということを気づかなければなりません。私たちはこの40日間、私たち洗礼を受けた時に悪を捨てると約束をしました。そして信仰の告白をしました。その告白の上に立ってこの40日間を過ごしてまいりたいというふうに思います。主の名を呼び求める者は誰でも救われる、聖書にはイエス様が言われております。その御言葉の上に立って一日一日を大切にしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは生きている中でさまざまな誘惑や試練に遭います。しかしその時に神が私たちに何を語り、何をなそうとしているのか、そのことに気づく時とさせてください。あなたの御言葉が私たちの灯火であり、また私たちの礎を据えているものであること、そのことを信じてまた信仰の告白をすることができるように導いてください。この40日間をどうかあなたと共に過ごさせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。